世間を大騒ぎさせたあの大災害の予言、もう誰も覚えていない。今回のポイント3つ。1つ目、この大災害の予言というのは手を変え品を変えどんどんと繰り返されていくし、今後も出続けるでしょう。でもそれが当たることはないし、災害は忘れた頃にやってくるというのが真実です。2つ目、そのようなくだらない予言をするのはカルマを背負うことになります。必ず責任を取らされます。あの大災害の予言をしたあの人は、今オーラはものすごく重たいです。これが責任です。3つ目、そうやって過ちを犯したならちゃんと心からお詫びをすることが大事です。これは当たり前のことなんですが、多くは謝罪もしないし逃げるので、オーラはますます重たくなるというバカなことをやっているわけです。あなた、そして私はなるべく誠実でいた方が結局は得です。今回の詳細は概要欄、もしくは第314回目のマジスピラジオをご覧ください。絶望を希望に変えるには、法則の神と愛念の神の2つを深く知ること。今回のポイント3つ。1つ目、心の在り方が運命を決める、その宇宙法則に同情や共感は一切ありません。これが法則の神です。厳しく聞こえるかもしれませんけども、これこそ神の元の真の平等です。2つ目、この法則からそれればそれるほど苦痛や絶望に打ちひしがれていきます。それによって最後は自我のエゴの壁が壊れ、人生の真実に目覚めていくわけです。3つ目、これだけ言うと本当に厳しいんですけども、もう一つ、慈悲深い愛念の神、慈悲の神がいらっしゃいます。代表的なのは観世音菩薩、観音様ですね。あるいは守護霊やご先祖の霊です。苦しい時は愛念の神に助けてくださいと祈ることです。今回の詳細は概要欄、もしくは第346回目のマジスピラジオをご覧ください。サイキック、霊能とスピーチャル、霊性を混同すると迷いの世界に入ります。今回のポイント3つ。1つ目、サイキックとは霊能のことで、いわゆる見える聞こえるという曲芸的な能力のことです。スピーチャル業界はサイキックが優れているだけの人をもてはやす傾向にありますし、それが商売になる傾向が強いです。2つ目、本当の意味のスピーチャルとは、霊性であり霊覚、つまり人格の高さに伴って開花する直感力や判断力のことを言います。1つ目のサイキックとは似て非なるものです。3つ目、サイキックが優れているからといってスピーチャル、人格まで高いとは限りません。これを混同するので、いろんなトラブルが絶えないわけです。サイキックだけの芸人や芸者を人としても素晴らしいと勘違いしないことです。これは当然私にも問われています。順番としてはもちろんスピーチャルが先です。今回の詳細は概要欄、もしくは第313回目のマジスピラジオをご覧ください。宇宙に委ねるとか神様に任せるっていうのは、不幸をも覚悟できなければ嘘です。今回のポイント3つ。1つ目、スピーチャル系でよく言われる委ねるとかお任せっていうのは、本来は命がけとか捧げ切るとかいう意味ですよ。これが分かれば安易に口にしない方がいいです。2つ目、宇宙に委ねれば神様にお任せすれば全てうまくいくという発想の中には、巧妙な計算があります。自分が得したいということです。その本当の意味は、この世の成功失敗に関係なく人事を尽くして天命を待つということです。本当はその先に不条理や不幸が待っていたとしても、それを全部受け入れる、その姿勢のことです。3つ目、そのマイナスをも覚悟して本当に委ねて本当に任せられたら力が湧いてきます。ただし、もうお分かりの通り、これは簡単ではありません。まずこの難しさを知って、それでもそう生きたいという願いを起こすことから始めましょう。今回の詳細は概要欄、もしくは第312回目のマジスピラジオをご覧ください。先祖供養というのは、その祖先が善人だろうが悪人だろうが関係なく平等に行うということです。今回のポイント3つ。1つ目、この自分自身が欠点をたくさん抱えた人間であるように、祖先もまた同じです。しかし、その存在がなければ自分はないということですから、善悪を引き受けて 供養をするということが大事です。2つ目、この先祖供養が深くなっていくと、ご先祖以外の過去の悪人や犯罪者もまた人類の歴史の1ページとして引き受けていけるようになります。3つ目、そうしていくと、自分は悪くない、悪いのはあいつらだっていう対立や分離っていうのがだんだんなくなっていきます。スピリチュアルでいうワンネスとは、この地上世界の善悪を超えた世界にあります。今回はちょっと難しいと思うので、詳細は概要欄もしくは第311回目のマジスピラジオをご覧ください。過去世は現世であり、現世は過去世だと気づくにつれ、この世の風景が変わってきます。今回のポイント3つ。1つ目、私は職業柄過去世はあるという立場に立っています。しかし過去世は何か遠い場所にあるものではありません。素朴に考えても、過去があって現在があるわけですから、過去世と現世は当然つながっています。2つ目、しかし本当の時間っていうのはこの今瞬間しかないわけですね。その原理を踏まえれば、本来過去や過去世もこの現在の上にあるということです。過去世とはこの世的に分かりやすくした表現だということですね。3つ目、レベルの低いスピ系や宗教は悲惨なひどい過去世を言い当てて相手を脅かそうとします。しかし本当は悲惨な過去であるなら、それは魂としては素晴らしい経験をしているわけです。波乱万丈の人生は物語になり映画になるわけです。ですからひどい過去世やカルマは本当は素晴らしいんだと、180度視点を転換しましょう。今回の詳細は概要欄もしくは第310回目のマジスピラジオをご覧ください。科学こそ世界最大の宗教団体です。でも宇宙や魂はまだほとんど分かっていません。今回のポイント3つ。1つ目、スピリチュアル系には引き寄せの法則を量子力学、量子論から説明する風潮がまだありますけども、現段階ではまだ仮説であり非科学に過ぎません。一流の宇宙物理学者が、意識は科学では解明できないとはっきりおっしゃっています。2つ目、夢や願望の実現を科学に保証してもらいたいという依存的な気持ちこそ、実はスピリチュアルではない魂を放棄する考え方だと気づかねばなりません。運命はどうなるか分かりません。天気予報ですらまだまだ外れるじゃないですか。3つ目、本当のスピリチュアルというのは、たとえ夢や願望が叶わなかったとしても、その実現に向けて魂を燃焼させるということ、それこそがスピリットとしてのスピリチュアルです。科学は参考にはなりますが、頼り切ってはいけません。今回の詳細は概要欄もしくは第309回目のマジスピラジオをご覧ください。苦難、困難、悲痛の中でしか魂の鍛錬はないというのがスピリチュアルの真髄です。これは前も紹介した霊界通信の最高峰シルバーバーチの言葉ですけども、葛藤、苦悩、挫折、敗北、屈辱の中から立ち上がることによってしか魂の成長はないという厳しいことをおっしゃっています。ただ現代のセラピーやスピリチュアルは、痛みを取り除く、忘れるという方向に向かいがちで、またそれがビジネスにもなるわけです。もちろん肉体的な苦痛がないに越したことはありませんけども、その根本的な目的は魂の成長にあります。なので単に苦痛がないことだけを求めるとしたら、正直動物とあまり変わりがないと思います。私も昔は苦労は勝手でもしろなんて年上の人から言われると、かなり反発を覚えたもんですけども、これは今振り返ればやはり真実ですね。苦労や困難に真正面から立ち向かう強さを得るために、本来はスピリチュアルな学びがあるわけです。私たちはシルバーバーチのような優れた存在から学ばないといけないですね。私たちは親を選んで生まれてきた説はあくまで説であって、真実とは限りません。この説についてはこれまでずっと考えてきましたが、私はやはり同意できません。なぜなら素朴な実感として、親は選べなかった、逆から言えば運命の側から与えられたということです。何でもかんでも自分の意思で決められる、あるいは決めてよいという考え方は幻想だと思います。親ガチャという言葉は安っぽくて使いたくない言葉ですけども、要は最初の運命は選べないということですね。しかしそれはただの偶然ではなくて、絶対的な必然がある。これを宗教的には絶対他力というわけです。 その大きな力に催されて私たちの命があるわけです。この認識を根本にするところから、ではどう生きるのか、どう知るのかという問いが深まっていくわけです。親子関係に葛藤があるとすれば、それは運命から問いとして与えられているということですね。カルマや煩悩を超えていくには、必ず消える、消せる、消えていくと信念しなければなりません。以前ロング動画でダライラマの仏教入門という本を紹介した時に素敵なコメントをいただきましたので紹介します。カルマの消滅は、瞑想によってデータを消す方法と懺悔などによって体験して消滅する2つの方法があります。苦しみについては心の持ち方でいかようにも変わります。例えばニンニクのステージでは、苦しみは喜びに変わります。いわゆる過去世から積み上げてきたマイナスのデータというのを、表に出る前に瞑想による知恵によって消す方法ですね。そして懺悔というのは、表に出てきた時に反省する、謙虚に振り返る、これは自分の不徳の致すところだった、でもこれによって気づけた、学べたというのが懺悔です。どちらにしても必ず消せる、消えていくという信念を持って、こうした真の宗教、真のスピリチュアルに取り組んでいくことが大切です。学びになるコメントを送っていただきありがとうございます。どれだけ名前の画数が良くても、キラキラネームだけは絶対ダメです。私は仕事で人のオーラも見るし、名前そのもののオーラ、エネルギー、波動というのも見ます。それでいろいろ見ていますと、キラキラネームだけは本当にこれダメなんですよ。ピカチュウとかミュウツーとかルフィとかゾフィーとかガンダムとかラピュタとか、ネットで調べればいろいろ出ますけども、全部名前としては波動は最悪です。もう汚いんですね。つまりそれが社会的に常識的に美しくないわけです。そういうのをつけられてしまったら、やっぱりいじめられますしね。役所や病院で名前を呼ばれたら、密かに失笑されますよ。いいことは一つもないです。不幸にしてそんな名前をバカな親からつけられてしまったら、いくらでも変えられる手段はあるので、芸能人や役者や芸人とか特殊な仕事の人以外はすぐ変えた方がいいです。魂として生きるには、死んだ後何が残せるかという問いを深く問い続けることが大事です。本当にスピリチュアルを深く学び実践するというのは、この肉体を超えた世界を求めていくということです。時々生きた証を刻むなんて言いますけども、死んだらそれで終わってしまうのか、死んだ後までその後が残っていくのかということは、生前にどんな思いでやっていたかによって決まってくるわけですね。例えば私は日々こうして発信をしているわけですけども、もし今日限りで肉体の命が終わろうとも、多少はこのネットの空間に自分の足跡が残り続けるだろうと、そういう願いを込めてこうやって日々発信をしているわけです。単に寿命が尽きるまでのつなぎとしてやるのか、それとも自分が亡くなった後もその歩みを残すと、そういう思いでやっているのかとでは、長い目で見れば変わってきます。あなたは死んだ後何を残したいですか？天命とは、天から命じられた役割のことで、あなたでなくてはできないことがあるということです。人が生きがいを失うのは、誰からも何の役割も求められなくなった時と言いますね。例えば昔ある公園で、あるおじいさんがですね、鳩に餌をやっていたんですね。で、そのおじいさんが来るたんびに鳩がブワーッと来るわけですよ。そのおじいさんはおそらく鳩に求められているということに生きがいを感じていたに違いありません。どんな些細なことも自分にしかできない役割があると思うとき、人は生きがいが湧いてくるわけです。天命は誰にでも与えられています。それに気づくか気づかないかで人生は大きく開いていきます。けれども、もっと儲けたい、もっと人に好かれたい、もっと地位や名誉が欲しいという欲望が先行している限り、天命に気づくことはできません。どんなに小さくとも、ここが自分にとっての小宇宙だと、そう気づくには謙虚な姿勢が求められます。